はい、ラジオです。仕入れ商品の具体的な解説シリーズ、その第4回目、雑誌の解説としては、第2回目になります。よろしくお願いいたします。前回はね、中古雑誌、中古雑誌の何のジャンルがいいかっていうところで、まあ、あの芸能関係、音楽関係がいいよって、申し上げたんですけども、一つね、まあ、全ての背取りの商品、本だけじゃなく雑誌だけじゃなく通じることですけども、みんなが知ってることは結局あんまり大きく効率よく稼げないよっていう話です。で、芸能関係、音楽関係がいいなんていうのはもうみんな知ってることで、星野源さんの表紙カバーのがプレってることが多いなんていうのはもう本当に周知の事実でですね、そういった知識を、まあ、後から、まあ、習得してもそんなにね、大きくは稼げないということです。つまり何が言いたいかというと、自分だけが知っている、とてもいいジャンル、いい雑誌、いいキーワード、こういったものをね、見つけないと、本当に効率よく、高利益で稼げないよっていうことですね。で、じゃあそういうのって何があるのっていうことなんですけども、まあ、その前に一つ、大切なお知らせ、お知らせというか、この音声の最初の方でですね、このシリーズの音声の、新品雑誌は未来の超プレミア中古雑誌だと申し上げたと思うんですけども、これをお店で探すのがもう結局最強に早い、もう最高に賢い方法だということであります。じゃあ何探すかって言ったら、まあ、私の動画教材見ていただいた方はね、あの衝撃の光景が、見れたと思うんですけども、まあ、ゴロゴロ一つのブックオフでね、あの婦人雑誌のあの大きいそのニャンコポーチとかね、なんかそういうバッグとか、まあ、そういう大きい付録がそのまんまついた、雑誌ね、そういうのがね、あのゴロゴロ付録付きのまま350円とかでこう売っていると。でそれはもう、結局そういう付録完備で売ってる人がほとんどいないんで、まあ、ほぼいいねで売って、いいねでちゃんと売れるよと。今もう350円仕入れで2500円売りとかがもう本当にもう1ヶ月2ヶ月ぐらいで売れちゃうと、まあ、ライバルも出てこないし、まあ、そういうことが可能なのがブックオフで、婦人雑誌コーナーで、付録が丸々ついてるやつをまず探すということですね。これ超簡単です。であとはその別冊付録がついてるとか、まあ、別冊別紙カレンダーがねついてるとか、まあ、そんなやつです。そういう付録が丸ごと、備品のままついてる雑誌を探していきましょうということです。まあ、これ後から言うね、あの雑誌だけじゃない、例えば、語学のね、語学教材の本とかでも、まあ普通の、何にも付録がない英語の語学教材探すより CD、DVD 付きとかのそういったものを探す方が明らかに効率がいいということなんですね。で、そうですね、本当に付録付きを探しましょうということです。で、新品雑誌の原則として付録付きを探しましょうということを申し上げても、とにかく付録付きなんだと。で、付録っていうのもその、なんていうのかな、よくあるその最初に言った婦人雑誌についてるそういうバッグとかそういうんじゃなくて、それだけじゃなくて、まあ、いろんなものがあるんですよっていうことなんで、例えば一番いい例だと、そのデザインの本とかのコーナー見て、ね、パッと見は何も付録ついてないようなんだけど、よく見ると、まあ、背表紙とかにも書いてないことがあります。あのデザインパターンの CD-ROM 付きとか、よく見るとそういうのがね書いてたりします。 ですからね、本当に注意深くね、まあ付録がつきそうなもののパターンっていうのを知ったらね、ある程度こういろいろ種類を知れば、分かってくるとは思うんですけども、最初のうちはこれ本当に付録ないのかなっていうのをこう、チェックしていく、確認していく。例えば、バンドスコアですね、楽譜のああいうやつもこうそのバンド、そのアーティストの特製ステッカーがついてたり、特製シールがついてたり、それも付録付きですから、そのステッカーがもうものすごい貴重品で、バンドスコア自体はなんか100円本なんだけど、そのステッカーが備品でもしあったら1万円とか、もうこれ全然ありな話なんでですね、まあ、そういったものをね注意深く探してブックオフ、中古雑誌屋さんで見つける探すのが一番手っ取り早いよっていう、まあ、そういうお話ですね。雑誌せどりするなら、まああとじゃあジャンルで何があるのよと、まあ、月刊誌がいいよっていうことで、音楽芸能がじゃあ飽和してるんだったら、まあ飽和っていうかみんなが知っててなかなか見つけにくい、出品者多いって言うんだったら、じゃあ何がいいのか、まあスポーツですね。でスポーツにおいてはナンバーっていうね、王道雑誌、超メイン雑誌があって、ナンバーは、よく、プレリます。でまあやっぱりその人口の多いスポーツですね、まあ、日本人のやっぱり野球、そしてお相撲とか、まあお相撲はお相撲雑誌が意外にいけます。番付表とかがね付録でついてる、相撲の、月刊誌とかよくねプレってますんでね。であと箱根駅伝の時期だったら陸上競技の箱根駅伝特集のやつがね、選手名鑑とか、箱根駅伝風景のカレンダーとかが別冊についてるやつとか、すごい新年プレりますし、だから新年のねカレンダー付きの月刊誌ってめっちゃ誰でも分かるよっていう話です。これねまたあと3ヶ月後の新年、年末年始になったらちょっと覚えておいてほしいんですけども、まあとにかく付録付きを狙えっていうことで、まあ、ジャンルでいうとスポーツ雑誌も結構付録付きますよということで、まあ、最近藤井四段のおかげでね、もうすぐ五段なのか知りませんけど、将棋もね、将棋名鑑とかね、対局表とかが別冊でついてるようなね、そういった月刊誌雑誌はすごく、価値がどんどんこれからも上がるんじゃないかなと思います。まあやっぱご自身がね、例えばバイク好きだとかね、アウトドア好きだったら、そういうバイクの雑誌とかアウトドアの雑誌徹底的にね自分が読みたいなとか、まあ、釣りの雑誌もすごくね DVD とか、ついてるんですけども、まあやっぱ人口が少ない、裾野が広いやつはなかなかアマゾンのその本体自体が、切れないんで、なかなかプレれないんですよね。やっぱりこう人口の多いものですね、野球とか将棋とか囲碁とか、相撲とか、まあ、そういったものがやっぱり、在庫切れが早くなる、まあよく売れるっていうことなんですね。まあ、需要と供給のバランスですから、いくらなんかこう供給が少なくても需要が途中で止まっちゃうような、そういったマイナーなスポーツ競技とかね、マイナーなジャンルのもの、趣味マイナーなホビー系のものとかは、まあ、やっぱこう豪華な付録がついてるのに結局在庫、アマゾン在庫切れせずにプレらないとか、そういうこともありますんで、あとそのなんていうのかな、ちょっとこう、青年誌ですね、まあ、週刊プレイボーイとか、まあまあ、そういった、まあ、男性が好きそうなそういうねグラビア系とかもすっごい売れるんですけど、供給もすっごい多いからなかなか新品在庫切れしないんで、思ったようにプレってないっていうことも多いんで、まあその辺しょっちゅうしょっちゅういつもねすぐ在庫切れを起こすような雑誌は必ずあります。なんでもっといつもたくさん作んないんだろうっては思うんですけど、やっぱりねこう中堅の出版社とかだったらその多分在庫を持ちたくないんでしょうね、売り切りたいんでしょうね。まあ、平均値的な その出版部数で発行するから、ちょっと内容的に話題になったやつが出たらすぐあの在庫切れになっちゃうんで、まあ、そういった雑誌名をよく知っておくということですね、自分なりに。で、興味あるやつから始めて、まあそういう鉄板の雑誌名もどんどん覚えていくと、まあ、そういうのが非常に大切な、ことだと思います。でもちろん Amazon リサーチでジャンル、そういったものを絞ってね、 Amazon の画面で、Amazon が切れてる、そういった雑誌本を、どんどんどんどんいつもリサーチするっていうのも初期のうち、まあ、初期だけじゃないね、もうずっとそれは大事です。せどり物販する以上ね、アマゾンで、まあ、そういったこともね、どんどんどんどん覚えていきましょう。でアマゾンリサーチ分かんない人っていう方は、今回の音声の、まあ、課題じゃないんですけども、すいません、アマゾンリサーチって何ですかっていう方はね、音声ミーティングで、きちんと画面共有しながらね、ご説明します。でお会いした時とかだったらパソコンを広げて目の前でお見せしますんで、Amazon リサーチって何するんですかっていう方はちょっとレディオまでご一報ください。必ず覚えなきゃダメですのでね、ご説明いたします。はい、ということでね、第4回目の音声以上で終了いたします。レディオでした。失礼いたします。